ただいま、ルカによる福音書の23章、26節から49節までをご一緒にお聞きいたしました。このところには、シエスの処刑を求める民衆の声に屈したピラトが、その要求を受け入れた後、人々がシエスをサレ神戸の丘、ゴルゴタに連れて行ったというところから、主イエスが十字架の上で息を引き取られる、その間の顛末が語られています。26節と27節をもう一度繰り返しお聞きいたします。人々はイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて、十字架を背負わせ、イエスの後ろから運ばせた。民衆と嘆き悲しむ婦人たちが大きな群れをなしてイエスに従った。ゴルゴダの丘の十字架に立って、主イエスが先頭に立って一人で進んでいかれます。でその後にキレネ人シモンが従い、でさらにその後から、主イエスを十字架につけろ、そう叫んで、ピラトに処刑を承諾させた民衆の大きな群れがついていきます。でこの民衆の中には、嘆き、悲しむ婦人たちもいた。そう、ここに語られています。でこの嘆き悲しむ婦人たちというのは、中東だと今日でも見られる風習ですけれども、誰かの死の出来事が起こるときに、自分の胸を打ちながら、大声で泣きわめく、まあ、いわゆる泣き女、そういうふうに呼ばれる人たちのことです。中東では、お葬式の際に、そういう人たちを雇って、お金を払って泣いてもらうのです。シエスの場合には、遺族がいてお金を払ってくれるわけではありません。ですからこれは商売で泣いているわけではありません。しかし、商売で泣いているとか、そうでないとかいう以前に、この時点ではまだ死の出来事が起こっていないんです。ですから、この時に泣き女たちが大げさに悲しみを表現しながらシエスの後をついていっているというのは、これは実はいささか時期尚早である、そう言わざるを得ません。シエスが十字架上に息を引き取った後でそのイエス様のことを思って泣いてあげるというのであれば、これは本心から、あるいはボランティアから泣き女をやっているところになるんですけれども、今この十字架に向かっていく、この時点で、大勢の群衆の中で、行列の中で、嘆き悲しみを大げさに表現しているというのは、実はこれは、イエス様への悪意の表れに他なりません。すなわち、まだ死んでいないイエス様を捕まえて、もう死んでしまうのだ。あるいは、もう死んでしまったのだ、言わんばかりに、大泣きして見せているんです。ですから、ここで、この嘆き悲しんでいる婦人たちと言われている、この人たちの涙というのは、これ本心からのものではなくて、むしろ、主イエスへのあざけりの表れです。まだ生きてるのに、もう死んでしまった。そう大げさに嘆いてみせて、まあ、内心では、シエスに対して歯をむき出してみせているんです。で、主の後に従っている民衆というのも、これはシエスの死を残念があって、ついてきているのではありません。この民衆たちはどこからやってきたのかと言いますと、この日の朝早くに ローマ総督ピラトの官邸に集まって、そして十字架につけろイエス様のことを叫んだ。でその人たちであって、そこからずっとイエス様の後をついてきているわけです。ですからこの民衆が従ったって書いてありますけれども、これ実はイエス様がゴルゴタへの道行きから逃げ出してしまわないように、いわば監視する者としてイエス様の後からついてきています。ですから27節の最後にイエスに従ったと書いてあるんですが、厳密にこれ訳すならば、シエスを後ろから追いかけて、まあ、追尾して十字架の上まで追い上げようとしているんです。従っていたのではなくて、死の淵の中に追い落とそうとしてここについてきているわけです。そしてそういう民衆たち、泣き女も含んだ騒々しい行列の先頭にイエス様がおられ、そしてイエス様とこの民衆の間に、これ本人としては大変思いがけないことだったんですけれども、捕らえられてイエス様の十字架を運ばされるという場面になったキレネ人シモンがイエス様の姿を歩いているというふうになっています。でこのシモン自身はこんな風になるなんて全然予想してなかったに違いないんです。自分の意思でここを歩いているわけじゃありません。26節の最初に、人々はイエスを引いている途中、田舎から出てきたシモンというキレネ人を捕まえて十字架を背負わせた、そういう風に言っています。シモンは田舎から何も知らないでエルサレムまで出てきたんです。たまたま通りかかったんですね。ところが民衆によって捕まえられてイエス様の十字架を背負わされてしまっているんです。ですからこの死ももしかするとイエス様の弟子というのでもなかったかもしれません。自分の予定があって、自分の用事があってエルサレムにやってきただけなんです。その用事を果たすことはできなくなって、そして周りの人たちから無理強いされて十字架を運ぶ、そうなっているわけです。かつてイエス様はお弟子たちに向かってこんなふうに教えられたことがあります。私についてきたいものは自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのである。でこのルカによる福音書だと少し前のところですが、9章の23節から24節にかけてそのこと書かれています。イエス様は、私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい、そうおっしゃいました。あの時イエス様がおっしゃった言葉というのが、今日誠に思いがけない形でこのシモンの上に実現してるんです。自分を捨て、十字架を背負って私に従いなさい、イエス様がそうおっしゃった言葉は印象的ですから、私たちは頭のどこかにはいつもこの言葉残ってるだろうと思います。ところが、実はイエス様がおっしゃったあの言葉というのはですね、私たち普段どう思ってるだろうか。おそらく私たちがですね、自分から決心して、自分から強い決意を持って、自分の意思で自分を捨てるんだって、そう思ってるようなところがあるんじゃないでしょうか。自分が一大決心してイエス様についていく、それが十字架を背負う道なんだ、なんとなく私たちそんなふうに思ってるんじゃないでしょうか。ですがここのところを聞いてみますと、自分を捨てるというのはですね、もしかすると私たちが 自分自身の意思によって行うというよりも、むしろ私たち自身も思いがけなかったような仕方で自分を捨てさせられてしまう、そういうことがあるのかもしれないと思わされます。キリエ人シモンはエルサレムに登ってきてですね、おそらく彼なりの予定や日程を持ってない、目的があったに違いないんです。ところが思いもよらないことに民衆に捕まえられてしまうことでですね、彼の人生って最初に思ってた通りにならなくなってるんです。しかしまさしくそういうことっていうのは私たちの人生にもあるんじゃないでしょうか。私たちが与えられたこの命、自分の人生を生きていくときに、私たちは人間関係であったり社会生活を送る上でいろんなものをやむを得ず断念しなければならないということを経験するときがあるんじゃないでしょうか。自分を捨てなさいなんて、はい分かりましたって言って、私たちはもしかしたら一大決心していろんなものを捨てるんだと思うかもしれません。でもです、よく考えてみると私たちが自分から捨てられる自分なんてのは高が知れてるんじゃないでしょうか。主イエスが弟子たちに教えられたように、あるいは弟子たちにお求めになったように、自分を捨てて私に従えなんていうことはですね、実は普通に考えると私たちにはとてもできないことではないでしょうか。自分の計画とか自分の思いとか自分の願いを捨てなければならない、それくらいなら主に従うことの方を捨ててしまおう、そんなふうに思う思いというのが私たちには実は繰り返し芽生えてくるようなところがあるように思います。そしてそれこそがまさに私たちの本来の罪の姿が、もともと罪の中にとどまって主イエスから切れて、あなたは自分の思い通りの人生を生きたらいいんだよ、自分の願った通りに生きたらいいんだよという誘惑がキリスト者には絶えず襲ってくる、そんなところがあるんじゃないでしょうか。フィレネ人シモンはこんなところで十字架なんか背負ってないです。自分の用事や自分の計画を果たしたい気持ちというのはもちろんあったに違いないと思います。ところがどういうわけかです、その彼が捕らえられて自分の思い通りに生きるところから引き離されて、そしてイエス様のすぐ後ろを歩んで十字架を担ぐものとされているんです。でもそういうキリエ人にシモンの姿を見せられながら、実は私たちはどなたも心当たりがあるんじゃないでしょうか。もちろん今キリスト者とされていること、そのこと自体では感謝です。でもこれはどなたの場合もそうだと思います。私たちがキリスト者となってイエスの名前をついて歩くようになっている、これは自分の思いだけでキリスト者になったのではないだろうと思うんです。もう遠い昔かもしれませんが、以前の自分のことを思い起こしていただきたいんです。まさか自分がキリスト者になるなんて思いもよらなかった、そういう方もおられるかもしれません。クリスチャンホームで生まれて小さい頃から自分の周りにはイエス様話が語られる、そういう環境があった、たとえそういう方であってもイエス様のことを知っていたけれども、しかしこの私がそのイエス様を信じて生きるようになるんだって最初からそう決まってたって思えないだろうと思います。キリスト者になるつもりがほとんど全くなかった、あるいはこれ占い師によるとこういうことになります。自分はキリスト者にならなくてもイエス様抜きでこの人生を生きられるんだと思っていた、 そういうところから私たちは一人一人みんながですね、不思議な仕方で捉えられて、十字架の主に出会わされて、そのイエス様の後をついて歩くようにされているんです。キレネ人シモンの姿を聖書から示されながら、ふとそんなことを考えさせられるんです。で、ところでそんなわけで、今十字架に向かって進んでいかれるイエス様の後に、その十字架を背負わされているシモンと、それからそのさらに後ろから十字架を背負っているシモンとイエス様を見張りながら、想像しく嘆いたり騒いだりしながらついていく民衆、そういう二つのグループがイエス様の後を追っている。それが今日のこの十字架に向かう行列の姿です。そしてイエス様はこういう人たちの中で何を考えておられるのか。イエス様は実はです、想像しく後からついてくる人たちのことをうんと気にかけておられるんです。ご自身のことを十字架の上に追い上げてしまおう、死の淵の中に追い落としてしまおう、そう思ってついてくる人たちのことをです、イエス様は本当に深く心にかけておられます。そしてこの人たちの方を振り向いておっしゃるんです。28節です。イエスは婦人たちの方を振り向いて言われた。エルサレムの娘たち、私のために泣くな。むしろ自分と自分の子供たちのために泣きな。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、乳を飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来る。その時人々は山に向かっては、我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。生の木さえ覆されるのなら枯れた木は一体どうなるのだろうか。イエス様はですね、今から十字架に向かっていくのに、ご自身の苦しみとは明らかに違ったことをここで話しておられます。私がこれから十字架に登るので辛いんだなんてことをおっしゃるんじゃないんです。もう一つ別の苦しみ、別の悩みについて人々に教えられるんです。イエス様はここでご自身の十字架の死と別の死があるんだということを見て取っておられます。で、実はその死があることをイエス様の後についている人たちは気がつかないんです。イエス様をあざけりながら、あるいは見張りながら後をついてくる人たちは、自分たちが間もなく死にゆくものなんだということをしかも思ってないんです。むしろ死の出来事とは今から自分たちの目の前で繰り広げられる。十字架に貼り付けにされた哀れな囚人がどんなに無残に苦しみながら死んでいくか、それを一つの見せ物を見るようなつもりで後についてきている。イエス様の苦しみを見物しようとしています。人間というのは死ぬ時にはどんなに苦しいものなのかな、見てやろうとしているわけです。ところがイエス様ご自身はですね、そんな風に後からついてくる人たちがやがて行く末においてどんなに苦しまなきゃいけないのかということを案じておられるんです。イエス様おっしゃるんです。私のために泣くな、エルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣け、あなた方自身のために泣くんだよ、そうおっしゃいます。でもこの言葉ってとっさに分かんないと思うんです。一体何のことをイエスもおっしゃってんだろうか。実はイエス様はですね、このエルサレムにやってきた時からずっと変わらないんですが、このエルサレムにやってきてですね、エルサレムの都が見えた時に実は涙しておられる。ルカによる福音書の19章41節から44節にその時のことが語られています。私の聖書だと148ページです。 148ページ、19章の41節から44節までをお読みします。エルサレムに近づき都が見えたとき、イエスはその都のために泣いて言われた。もしこの日にお前も平和への道をわきまえていたなら、しかし今はそれがお前には見えない。やがて時が来て敵が周りに法類を築き、お前を取り巻いて四方から攻め寄せ、お前とそこにいるお前の子らを地に叩きつけ、お前の中の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。今イエス様の後に付き従っている人たちはイエス様なんかいなくても死とも構わない、そう思っているわけです。イエス様なんかいなくたって自分たちの思いのまま自分の思い通りの人生を生きることができればそれでいい。ところがイエス様はそういうふうにです、自分の思い通りに生きていく、それでいいんだと思っている人たちの行く末を見通されるんです。自分の思い通りに生きたい、そう言って今イエス様の後ろにですね、群れをなして集まっているこの民衆がやがてどうなっていくかをイエス様は見通しておられるんです。自分たちの思い通りに生きたいというその願いがやがてこうした時に何が起こったか。自分たちが思い通りに生きたいのだからローマ帝国の支配からも自由になろう、そういう運動がやがて間もなく実際にエルサレムに起こるんです。そしてそのことが起こった時にローマ帝国の軍隊がやってきて、エルサレムの城壁に囲まれた町をいとも簡単に攻め潰してしまう。そしてその中で自分たちは大丈夫だ、守られてると思っている人たちがみんな大変な苦しみを経験することになる。イエスもそのことを予想しておられるんです。エルサレムの城壁をご覧になったときに、この分厚い城壁の中に囲まれて自分たち大丈夫だと思っている、そういう人たちの将来をイエス様は思って涙を流されました。お前たちがもしこの日平和への道をわきまえていたならば苦しむこともないのだけれど、しかしそれはお前たちに今見えない。お前たちは今自分がやりたいこと、自分の願うことの実現に浸して、結局はそのためにこの町での暮らしを全部失うことになってしまうだろうと言ってイエス様は泣いておられたんです。そして今また十字架への道行きの中で同じことを思っておられるんです。イエス様はあざけって大げさに泣いてみせている、そうやって実は囃し立てている、そういう人たちに向かってイエス様はこの人たちのことを気遣っておられる。自分の思い通りに行きたい、自分の思いが実現できるのならそれがいい、もしそれが できないのだったらそんな人生は死んでしまってもいい。実はそんなふうに思っている人たちは本当に自分の身に死と滅びを招き寄せてしまうんだ。イエス様はここで警告しておられるんです。それが今日聞いている28節から30節までの言葉です。エルサレムの娘たち、私のために泣くな、むしろ自分と自分の子供たちのために泣け。人々が子を産めない女、産んだことのない胎、父を飲ませたことのない乳房は災害だという日が来る。その時人々は山に向かっては我々の上に崩れ落ちてくれと言い、丘に向かっては我々を覆ってくれと言い始める。思い通りに行きたいと思ってそのことに執着しているうちにローマの軍隊が来てしまう。そして目の前で次々と無残な殺戮が繰り広げられることになる。幼子たちも剣によって、あるいは槍によって命を奪われることになる。その時には普通ならば子供があることが祝福なわけですけれども、しかし 子供を持つ親は本当につらい思いをするので、子供を持たなかった人の方がよかったというようになる、そういうふうにここでおっしゃっているんです。ローマの軍隊がエルサレムの城壁の外側に堅固なスケトリデを作って、そしてやがてそのスケトリデからですね、城壁の外側の土地をどんどんどんどんかさ上げして、侵入路を築いて、城壁の上からエルサレムの町の中にローマの兵隊がなだれ込んでくるようになる。でそういう時には山でも丘でもいいから自分たちの上に崩れ落ちてきて、この戦いで命を失うんじゃなくて、もう瞬間的にこの私の命が終わるようにしてくれ、そういうふうに願うようになる。あるいはあわよくばその崩れた土砂の下に生き埋めになって、ローマ兵が立ち去るまでじっと隠れていたいって、そんなふうに願うようになる。あなたたちはそんなことを言い出すようになるというふうにイエスもおっしゃるんです。イエスマンここでおっしゃっている言葉というのは、エルサレムの人たちが自分中心に自分の思いの赴くままに生きたいと願っている、その行く末を思っての警告なんです。そしてその際も31節がこうおっしゃいます。生の木さえこうされるのなら、枯れた木は一体どうなるのだろうか。生の木というのは神様への信頼が生きているイエスのご自身のことを言っています。信仰が生きていることを生の木っていうふうに言っているんです。でそういう神様への信頼が生きているイエス様であっても、これから経験する死の苦しみっていうのはとても大変なわけです。十字架の死というものをイエスも信仰によってそれを通っていこうとなさいます。しかしそれでも大変だということに今直面しているのに、まして神様への信頼を失って、神様の信頼によって忍耐して生きるということを失ってですね、何でも自分の思い通りにならなきゃ気が済まない、そう思って信仰が失われている枯れた木の場合にはどうなるだろうか。ポッキリとですね、簡単に折れてしまうようなことになるに違いないわけです。イエス様はこの人たちがですね、今はイエス様を囃し立て、そして自分たちは楽しんで生きているように見えているけれども、しかしやがての日、本当に支えを失い、よりどころを失って根元からポッキリ折れてしまうということを気にしておられるんです。そしてイエス様ご自身はですね、そういう人たちがイエス様を見るように最後まで神様に信頼して歩んでいかれるんです。あなたたちは神様への信頼に生きていいのだ、そういうお手本を十字架への道行きで示されるんです。ですからこのルカによる福音書の十字架の記事でイエス様が最後に息を引き取る時におっしゃった言葉というのは、他の福音書とちょっと違う言葉も頂けるんです。またやまる子だと、エロイエロイエマサバクタニとか、エリエリエマサバクタニ、どうして私お店になったのかという言葉が最後なのですが、ここでイエス様が最後におっしゃっている言葉というのは46節の言葉です。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を見てに委ねます。こう言って息を引き取られた。イエス様はその十字架の死の最後まで神様への信頼を人々に示す方として歩んでおられるんです。神様への信頼ではなくて、自分の思いが実現しなければ気が済まない、でそういうふうに言う人たちに対して、あなたはそう生きなくていい、別の生き方ができるのだ、そういうふうに身をもって示してくださる。今日私たちのご一緒に聞いている聖書箇所というのは、人々のために十字架に向かった歩みを進めながら、しかしそのイエス様のことをあざけっているその人たちに対する深い思いやりと配慮を持って向き合ってくださっているイエス様の姿が語られています。そして実はそういうイエス様の姿というのはですね、十字架に貼り付けにされた後でもこのところで見られるんです。 よく知られているようにですね、ゴルゴタの丘には3本の十字架が建てられました。イエス様はその真ん中に張り付けにされたんです。イエス様の左右に一人ずつ犯罪人が張り付けにされました。そしてマタイやマルコによる福音書を見ると、実は十字架の上でですね、この二人の犯罪人何やってるかというと、どちらもイエスもあざけってるんです。罵ってるんです。ところがこのルカによる福音書だけちょっと違うことを語っているんです。この二人の犯罪人がイエスを罵ったというのとは違う、しかも大変印象的なことが語られているわけです。犯罪人のうちの一人は他の福音書の記事と同じです。イエスも罵るんです。39節のところです。十字架にかけられていた犯罪人の一人がイエスを罵った。お前はメシアではないか、自分自身と我々を救ってみよ。この罵ってるこの人の姿というのを少し考えたいんです。この人はもうすでに十字架の上に貼り付けにされています。したがってもはやですね、そんなに長く生きられないということは誰の目にも明らかなんです。もう早晩自分の地上の生涯が閉じられてしまうということが明らかです。でしかもこの人の死というのは十字架による処刑によって訪れるんです。つまりこの人の生きてきた人生っていうのは生きるに値しないものだ、そう宣告されて、まあ、この世に生きている他の人たちによって暴力的に終わらされてしまいます。せっかくこの世に生を受けて生まれてきたのに、しかしこの人の生きた歩みっていうのは全く役に立たないものだ、そうみなされて、いわばこの世から締め出されるようにして命の終わりの時を迎えていくわけです。そしてもちろんそうなってしまったのはですね、この人の犯した失敗ということも当然そこにはあるに違いないんです。今日だと死刑廃止ということが声高に議論されている時代です。そして、死刑廃止ということを唱える人たちの中には、自分自身の死刑が確定している死刑囚も含まれています。で、その囚人である人が、語った言葉っていうのをつい先日聞く機会があったんですけど、こんな風に言って死刑廃止ってのを訴えているんだそうです。自分が犯してしまった罪、失敗というのは、これ殺されてしまっても仕方がないものだと思う。だけれども、自分は殺されて死んでしまうことで罪を償ったということができるとは思えない。死ななきゃいけないのは分かってるけれど、しかしその自分が犯した罪というのができることだったら、生きることによって生きて自分の過ちを詫びたり、何かの形で償いを果たすという仕方で自分は自分の犯した罪に対して責任を取りたいんだ。で、そういうふうに言ってるそうです。死刑制度の是非については今日は論じるつもりはありません。しかし私がですね、その囚人の言葉を聞いて、まあ、少なくとも本当に聞くに値するなと思ったのは、生きることによって自分はですね、自分が犯してしまった過ちに少しでも向き合って少しでも償いをつけたいと願ってるという、そのところなんですね。イエス様を罵っているこの第一の囚人は、そういうふうな姿勢から考えるとどうだろうかと思う。この人は言ってみるとですね、もう自分の人生が間もなく終わってしまうというところで、横の十字架に貼り付けにされているシエスを罵ることで、まあ、自分の怯えと不安を紛らわしている。そして、自分が犯してしまった過ちと最後まで向き合おうとしないまま、その命を終わろうとしているんじゃないかと思います。処刑されることのことですから、大勢の人を傷つけ、その命を奪ったに違いないんです。ところが、そんな風にですね、人を傷つけた、そして自分が生きることに失敗してしまったっていう、そのことに全然向き合おうとしないんです。まるで、ここで処刑されるのは自分が被害者だと言わんばかりの口ぶりで、 こうなってしまったのは横の十字架にかかっているメシア、救い主の力不足なんだと言わんばかりにですね、罵るわけです。お前はメシアなら救ってみよって、この状況どうしようもできないじゃないかって、そういうふうに自分が生きてきたことはどこか棚に上がっちゃっていて、そしてお前が悪いんだって言いながら、この人は最後まで自分が歩んできた人生とは向き合おうとしないままでいくわけです。自分の人生というのは自分がやりたいように生きて自分の思いを実現するのが当然だ、そんなふうに思ってやりたいようにやって人を傷つけて、その在り方を最後まで変えることなく今十字架の上で命を終えようとしている。ですから実はこの死にゆく第一の囚人というのはイエス様の後から林立てながらついてくる民衆とあまり変わらないんです。この民衆の行く末というのは、もちろん民衆全員が処刑されるわけではないでしょうけれども、しかし最後まで自分がどう生きたのかということに向き合わないまま、やりたいように生き、そして最後にはもうどうにもならない、この命は終わっちゃうんだと言って絶望して死んでいくしかない、そういうあり方をとっています。でところがです、そんな風に一方の囚人が罵っていると、もう一方の十字架の上からそれをたしなめる声が聞こえてきたというんです。40節41節です。するともう一人の子がたしなめた、お前は神をも恐れないのか、同じ刑罰を受けているのに、我々は自分のやったことの報いを受けているのだから当然だ、しかしこの方は何も悪いことをしていない。この2番目の囚人は明らかにこれ最初の囚人と様子が違うんです。どこが違うかというと、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当然だっていうふうにですね、自分が生きてしまった人生を直視しています。しかしこの囚人がですね、どこからイエスの無罪だ無実だというふうなことを知ったのかはよく分かりません。イエス様が、無実なんだということを言っているその理由はよくわからないんですが、しかし自分の人生を振り返ってそこにある失敗というのは率直に認めているわけです。自分の歩んできた道の過ち、それをごまかしません。我々は自分のやったことの報いを受けてだから当然だと言います。そしてその上でこの囚人はですね、イエス様に対して、主イエスに対して思いがけないことを願うんです。42節です。そしてイエスよ、あなたの御国においでになるときには私を思い出してくださいと言った。あなたの御国においでになるときに私を思い出してください。この囚人の願いっていうのは一体どういうことを願っているんでしょうか。まもなく死にゆく人がシエスに向かって、あなたの御国においでになるときには私を思い出してください、一体何を願っているんでしょうか。この囚人はですね、本当につつましい言い方なんですけれども、シエスの憐れみを願い求めているんじゃないでしょうか。十字架の刑というのは、さっきちょっと申し上げましたけど、本当に極刑なんです。この人の命というのは来ているに値しない。この人の命はなかった方が良かったって言って否定されてしまう、そういう刑罰です。ですから、ただの死とは違うんですね。この地上の生活を終えて、あの人の人生で良かったねって、いなくなって本当に残念だっていうふうにですね、そういうふうに、痛まれたり残念がられるんじゃなくて、あの人の人生なくなってよかった、消えた方がよかったんだよっていうふうに言われちゃう、それが十字架の刑です。旧約聖書の言葉で言えばですね、木にかけられたものは呪われるっていうふうに言われます。十字架にかけられている人というのは神様に呪われたものとして本当に存在が全て消し去られる、それが十字架の刑罰です。で、2人目の囚人はですね、自分がそうなっちゃうことはしょうがないって言ってるんです。我々は自分のやったことの報いを受けてるんだから仕 仕方がない。今この十字架にかけられて自分がすっかり滅ぼされ消し去られてしまうことはこれはやむを得ないんだというふうに言ってるんです。でもそうなんだけれども、どっかイエス様、この私を思い出してくださいって願ってる。私は自分の足跡を残すのには値しない、そういう過ちに満ちた失敗続きの人生を生きてしまったんだけれども、でもどうかイエス様、そんな私ですけれども、この私を覚えて思い出してくださいって、そういうふうに願ってるんです。ですからこの二人目の死刑囚はイエス様の憐れみを願っているわけです。そしてそれに関してイエス様はおっしゃいます。43節です。するとイエスははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われた。このイエス様の返事ってどう考えるのがいいんでしょうか。楽園というのは一年中美しい草花が咲き乱れる南の島みたいな場所でしょうか。しかしもしそういう場所のことが考えられているのであれば、あるいはこの地上のどっか美しいところとかですね、あるいは地上を越えた美しい場所というところが考えられているんだとしてもです、この死刑囚は今十字架にかけられて神様によっても変えられないものとして全てを存在消されようとしているんです。そしたらそういう場所があったとしてこの人に縁があるかってないに違いないんです。だからイエス様がここでおっしゃっている楽園というのはどっかの場所のようなことではありません。そうではなくて、あなたは今日私と一緒にいるというその事実こそがイエス様がおっしゃっている楽園なんです。そしてまさしくこの死刑囚が願い求めていることなんです。この私を思い出してください、この私をイエス様どうかあなたは消さないでください、そう言ってるのに対して、あなたは私と一緒だ、あなたは楽園の中にいるんだ、どんなに辛い悲しい苦しい日常であってもそこにイエス様がいて私たちを顧みてくださっている、そこには平安がもたらされるんです。実際私たちはそうやって日々の日常生活を過ごしているんじゃないでしょうか。私たちは今与えられている生活の中で辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、一人一人みんな形は違いますけれども、しかしきっとそれを持っているに違いないんです。私は苦しいこと何もありませんなんて人はどなたもいらっしゃらない。他の人は楽そうに見えるけど、実はその人もですね、私たちにわからないだけでですね、みんな深い嘆きや悲しみや苦しみを持って生きている。だけれども私たちはそうやって本当にそういうものを自分の力ですぐに解決できるなんてものじゃなくて、本当にままならない人生を生きてるんですけれども、しかしイエス様がそういう私たちを変えてくださって、あなたは確かに神様によって愛されてそこに置かれてるんだ、そしてあなたが今置かれてる人生っていうのはただ自分の思うようにならないって言って悲しんだり苦しんだり、あるいはこんなの無意味だって言うんじゃなくて、神様がそこに置いてくださってもう一度そこで生きていいんだって言われてる命なんだよ、そういうふうにおっしゃってくださってるんです。イエス様は魔法のような仕方で私たちの生活を安楽なものに変えられるわけではありません。私たちの地上の生活っていうのは一人一人自分が生きた人生の中での苦しみや困難に満ちています。しかしそこにイエス様が共にいてくださって私たちを顧みてください、本当に憐れんで新しい一日をここから与えてくださる、あるいはこの地上の生活を終える時にも永遠の命のもとに私たちをさらに将来へと導いてください、そこに平安がもたらされてもう一度今のここから歩み始めていいんだ、そういう希望が与えられるんです。この二人目の囚人というのは言ってみると人生失敗しちゃってるんですけど、しかしその一番最後のところで終わりのところまで来てシエスとの出会いを与えられて新しい生活に招き入れられてるんです。 第一の主人は死をあざけりながら騒々しく過ごし、そして自分の思い通りにならないって言いながら不機嫌に全て消えていってしまう民衆の最後の姿です。でも同じように生きている人であっても、この第二の囚人みたいにイエス様の憐れみを受けて、そこに希望を持ってなお生きることができるんだということを、この二本の十字架の出来事は語りかけているんです。私たちの人生がどんなに過ちに満ち、そして破れや悲しみの多いものであるとしても、イエス様がその私たちの向きを変え、私たちが本当に立ち返ることができる、神様の支配のもとできる生活への門になってくださっている。この二本の十字架の中央に建てられているイエス様の十字架というのはそういう場所です。私たちにも私に従ってきなさい、そういうふうに招きが語られて、そしてあなたが与えられている今日の生活で、そこからもう一度生きていいのだ、そういうふうに語りかけてください。命への入り口が実はイエス様の十字架の上にある開いているんです。この二人目の囚人がイエス様に伴われて楽園の生活に招き入れられている。それと同じように私たちもこの受難週の時に主イエスキリストの憐れみを祈り求め、そして本当に清らかな新しい生活に入っていく者たちとされたい、心からそう願うのです。お祈りを捧げましょう。御大天の父なる神様、イエス様がいよいよ十字架におかかりになるその時に、エルサレムの民衆はそこで行われることの意味を悟りもせず、ただ自分たちの日常生活の中の見せ物や行事のようにこれを生やし立て、そして自分たちの楽しみを種にしようとしていました。イエス様はそのような空虚な人生の行き着く先をご覧になって、深く心配してくださり、あなた方が泣いている涙はいずれあなた方自身が本当に嘆くことにつながるのだと警告を語られ、そしてご自身は最後まで神様に信頼をして十字架の上におかかりになったことを聖書から聞かされ感謝をいたします。私たちは自分自身がこの地上の生活を終えることも、また私たちのもとから愛する者が取り去られることも、なかなか受け入れることができない、そのようなものです。愛する者はいつでもそばにいてほしいし、また必要なものは何でも揃っていてほしいし、自分の思い通りに生きたいという思いについとらわれてしまいがちですけれども、あなたはそんなような私たちにやがて嘆きと絶望に向かっていくのではない、もう一つの真実な命の道があることをお示しくださいます。主イエスキリストが身をもって私たちのために十字架にかかってくださり、そしてあなたへの信頼に生きるように私たちを招いてくださっている、その招きの言葉を聞き取ることが許されますように、今日与えられている私たちそれぞれの生活の中から、どうか主に向かって憐れみを願い求め、そして破れた今のままの姿で、しかしあなたの帰り見と憐れみの光のもとに照らされているものとして、このところから歩み出す生活を始めることができますようにお導きください。 私たちのために主イエスキリストが十字架の上で激しい苦難を耐え忍ばれ、そして私たちの経験する最もつらい裁きよりもさらに深刻な裁きを私たちのために受けてください。それによって私たちが新しくされていることをどうかこの時新たに知らされ、主に従って歩んでいくその思いが強められますように願います。イエス様が共に歩んでくださることによって、どうか私たちが本当に深い嘆きや絶望の中にある時にもイエス様が共にいてくださるそのところに希望を見出すことができるようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利して蘇られた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお伝えいたします。アーメン。